聖書をお読みいたします。箴言3章5節から10節までです。3版の聖書の方は旧約の1059ページ、2017年の方は1095ページです。箴言3章5節から10節までです。それではお読みいたします。心を尽くして主により頼め、自分の悟りに頼るな。あなたの行く道すべてにおいて主を知れ、主があなたの進む道をまっすぐにされる。自分を知恵のあるものと考えるな。主を恐れ、悪から遠ざかれ。それはあなたの体に癒しとなり、あなたの骨に潤いとなる。あなたの財産で主をあがめよ。あなたのすべての収穫の初物で。そうすればあなたの蔵は豊かさで満たされ、あなたの石亀は新しいブドウ酒であふれる。今日はこの箇所から新年を導く御言葉という題目で堀田先生に説教をお願いします。
お祈りをいたします。恵み深い天の父様、これからあなたの清い命のお言葉を取り継ぎます。取り継ぎます私自身を十字架の血とご聖霊によって清め、通り良き管としてお持ちください。皆様の心に今日の御言葉が残り、ご聖霊と共に歩む幸いに導いてください。尊いイエス様の御名によって祈ります。アーメン。改めてご挨拶をもう一度申し上げます。明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いいたします。今年初めての礼拝の中で主からの御言葉をいただけることはなんと幸せでしょうか。新年を導く御言葉に目を留めましょう。最初の御言葉、第3版の方で記させていただきましたが、あなたの行くところどこにおいても主を認めよ。これはあなたの今年人生の中でどんなことがあってもそこに主を認めよ、主のご支配を認めよ。まあ、新しい訳は主を知れですが、そこに主のご支配があることを知るということですね。そうすれば主はあなたの道をまっすぐにされる。私たちはですね、前イエス様から目を離してはいけないという説教をしたときに言いましたように、ゴールであるイエス様とか聖書を見ないでまっすぐだと思ってこう線を引いててもですね、それはまっすぐではないんですね。客観的に見ると1メートルはまっすぐなんですが、ずっとずれていくということを言いましたように、その実はどこにおいてもですね、今起こっている出来事の中で神様は何を私に教えようとしておられるだろうかと主を認める、主ご自身に尋ねると私たちの人生をまっすぐにされる。これは神様の御心の道に導かれるということですね。自分を知恵のあるものと思うな、高ぶるな、自分の判断は正しいと思っちゃいけないよ。私は本当に昨年そのことを経験しました。これが正しいと思ったんですが、本当は全然そうではなかった。まあその連続ですけれども、やっぱり自分の知恵が正しいと思ってはいけない。いつも神様に聞いてへり下っていかなきゃいけない。主を恐れて、主を恐れ敬い、悪、主の喜ばれない罪から離れよ。罪から離れませんとですね、神様の働きがこうストップしてしまうということですね。それはあなた方の体を健康にし、あなたの骨に元気をつける。これは霊的にも言えるんですけれども、神様との関係がいいとですね、私たちは霊的な骨、 健康もですね、本当に元気が出てきますですね。あなたの財産とすべての収穫の初物を主を捧げよ。これはですね、あなたの財産とすべての収穫、入金とか給与とかボーナスとかお小遣いがあったら、その最初の残り物ではなく初物で主をあがみよというのは、最初に収入があったら最初に一番新しいものを神様に、神のものである十分の一をまず神にさん感謝して捧げなさい。そうすればあなたの蔵は、あなたの必要は豊かに満たされ、あなたの酒舟は新しいぶどう酒であふれ、あなたの生活はあふれるということですね。まあ、私の説教も残り少なくなったので、一つ一つ正直にお証しを入れていきたいと思うんですが、私は何ら不満はなかったんですけれども、私が最初に赴任した時はまだですね、教会をライトアース教会よりも3分の1の決算額で、年間100万ぐらいしかない開拓5年の教会に就任したんですね。そういう人はいないんですね。でも私はそう導かれました。ですから教会の方も私をたくさん支えたいんですけれども、ないものは出せませんから、私が最初に数年いただいた給与はですね、4万円でした。ですから4万円の中でですね、1ヶ月生活することは本当に大変でした。ですから日曜の朝は水とパンで過ごしました。で、朝ですね、水とパンを食べているところを教会の方に見られましてですね、大変同情されましてですね、たくさんご馳走をいただくようになりましたけれども、でもですね、私はその4万いただいた中からですね、一番最初の10分の1は必ずもちろん神様にお捧げしました。神様はいっぱい奇跡を行ってですね、エリアにカラスが飛んできてその食べ物を運んだという箇所が旧約聖書にありますが、私もエリアのカラスがいっぱい飛んできましてですね、まあ、それはある方々がもう本当に養っていただきました。ですから私は栄養失調になることなくですね、本当に過ごすことができました。この御言葉は本当です。そうすればあなたの蔵は豊かにされ、そして私の心も満たされ、ああ神は2000年前だけなく3000年前だけなく今も生きて働かれるということを経験してきました。皆さん、こうやって説教する牧師がですね、日常生活の中で経済的にも主は働いてくださるということを体験してなければ、このような箇所を生きたメッセージとして語ることはできないんです。皆さんの心にただ知識として語ること、でも私は本当に44年間そのことを経験してきましたので、確信を持って語れます。聖書は嘘を言いません。神様のものを十分の一を捧げるときに、神は責任を持って皆さんを養ってくださるということですね。に、見よ、私は新しいことをする、今それが起ころうとしている、あなた方はそれを知らないのか。確かに私は人生の難しい荒野に神様の正しい道を設け、荒れ地にもうダメだと思うところに希望の川を設ける、命の水の流れを設けるとおっしゃってるんですね。今年は牧会者の交代の年となります。神はまさに新しいことをなさり祝福されます。主を見上げて祈りましょう。個人的にも教会全体でも、今年ですね、神様はライトアース教会にますます新しいことをされる。3番目、私はあなた方のために立てている計画をよく知っている。神様は皆さん一人一人に最善の計画を立てておられます。主の御告げ、それは災いではなく平安を与える計画であり、神様を信じて罪の許しと平安を与える計画であり、あなた方に将来と希望を与えるためのものだ。皆さん、神様を見上げてください。皆さんには神様が用意された将来と、そして希望ある人生が用意されています。この方を見上げて2019年も過ごしましょう。 そしてそれは個人的にも教会全体にも与えられるわけです。4、慌てず焦らず諦めないで祈る一年でありますように。熱心だけで知識のないのは良くない。急ぎ足の者はつまずくとあります。神様によく聞いて神様の知識を持たないで急ぎ足の者はつまずくということですね。今私は人生を振り返って思います。本当に急ぎ足の時は良いことはありませんでした。つまずくことが多かったですね。神様はそのことを何度も失敗を通して教え続けておられます。今も失敗しますが、だいぶ変わっていました。変わってきました。変えられてきました。一歩一歩祈っていこう。急ぎ足の者はつまずく。いよいよもう雪が多くなってですね、この運転をしているとですね、この渋滞が多くなってきました。そこでいつも誘惑があります。ああ、右に曲がってあの小さい道路に入ろうか、それともこの待っている道路を行こうか。最近私は賢くなりましてですね、あまり知らない横道に入らないようになりました。もう何度も失敗しましたので、横道に入りましたら埋まりまして、もう本当に、ああ、本当の大きな道路を走ればよかったなと思いました。埋まってどうしようもなくなって、余計時間がかかって、そんな人生を繰り返してきました。その中で神様はこの箴言の住居は本当だなと、急ぎ足の者はつまずく、急ぎ足ではなく神様に祈るゆとりを持ちなさい、一呼吸置きなさいということです。これは素晴らしい御言葉ですね。主が来られるまで先走った裁きをしてはいけません。主が私たちに教えてくださるまで、主が再び来られる日まで、そして主がこの人生の中で時が来るまで人間的に先走った裁きをしてはいけませんと書いてあります。皆さん、今年もいろんなことが起こるでしょう。いろいろなことが自分に起こってくるたびに、神の御元にそれを持っていくことを学びましょう。私は昨年もこの新年礼拝でメッセージしたときですね、昨年いろんなことが起こるということは想像もつかないことが昨年はたくさん起こりました。私にとっては本当に試練の年でした。でもその時に学んだことは、その問題をイエス様のところに持っていくことを学ぶということを学ばせられた一年でした。皆さん、神様よりも先走ろうとしてはならないということです。慌て焦り諦めてはならないということです。神様よりも先走ろうとしてはならないんです。この中に皆さん、野球のことを詳しくない方申し訳ありませんが、一つ例えてください。例えを許してください。野球で一つ例えがあります。それはホームランを打った時に、ランナーが一塁二塁三塁にもしどっかにいた時に、ホームランを打った人が喜んで走って、その塁にいた人を追い越すと、そのホームランは幻になるんです。そういう選手を何人も見てきました。で、一番有名な、皆さん、元日本ハムにいた新庄という選手がいました。新庄選手を追い越してしまったというか、抱きついちゃったんですね、前のランナーと。それでそのサヨナラ満塁ホームランは幻になってですね、ワンベースのヒットに切り替えられたんです。でも新庄さんらしいなと思って。でもこれは私たちの人生にもですね、どんなにいいことだと思っても、神よりも先走ってはならないということです。 神様のペースで神様の後を一歩一歩行く人は素晴らしいです。この2019年、神様の後を一歩一歩走ろうではありませんか。慌て焦り諦めてはならない、慌て焦り諦めてはならない。神から目を離し、神抜きで自分だけで将来を先走って考え込んではならない。神から目を離し、神抜きで自分だけで将来を先走ってはなりません。一日一日を神様と共に生きましょう。今年来る日ごとに神にお従いする歩みができますように祈りましょう。神様がその日その日にするように命じられることを判断して歩めるように祈りましょう。今年一日一日、一つ一つの問題に神に祈りながら対処することを学べますように。神の先走りをするのではなくて、神様と歩調を合わせましょう。これも運動会でよく経験しました。二人三脚というものがよく全国運動会であります。それは足に紐を結んで2人が合わせて、こうやって合わせていくんですが、そこで片方の人が焦りすぎて一番を狙いすぎて急ごうとすると結局は転んじゃうんですね。本当に歩調を合わせるということが大事です。そして私たちにとって一番歩調を合わせるべき方はイエス様、父なる神、聖霊様です。神と歩調を合わせることは素晴らしいことです。神と共に歩めますように。そのためには毎日神の御言葉を読み味わい、神と交わりが欠かせません。また毎週の主日安息日の礼拝を大切にし、神を賛美し、礼拝メッセージで神の御心を知り続けましょう。また主を中心とした御言葉の分かち合い、祈り合いを大切にして、その全体を通して神様との歩調を合わせていこうではありませんか。5番目に、試練の中での励ましの御言葉があります。今年もきっと試練があるでしょう。聖書はおっしゃいます。聖書は嘘をつきません。クリスチャンになったら全てがバラ色で何にも問題が起きませんという箇所はどこにもありません。かえってイエス様を信じるがゆえに、イエス様のための苦しみをも賜ったのですと書いてあります。あるいは自分を捨て自分の十字架を追って、つまりイエス様のための苦しみがあると覚悟してついてきなさいとおっしゃいました。と同時に慰めがあります。あなた方のあった試練は人の知らないものではありません。神は真実な方ですから、あなた方を耐えられないほどの試練に合わせることはなさいません。むしろ耐えられるように試練とともに脱出の道も備えてくださいます。なんと素晴らしいでしょうか。試練とともに脱出の道を備えてくださる。そして耐えられない試練を与えないということはですね、私はテレビの中で農家の商品がこの売りに出されるまでの工程を描くテレビを見たこと、よくテレビで見ますが、ベルトコンベヤーがあるんですね。それでそのジャガイモとかいろんな作物がですね、ベルトコンベヤーでこう二手に分かれるんですね。商品に出せるものと出せないものですから、このベルトコンベヤーが右に行く野菜と左に行く野菜が分けられるという場面を見るために、私はこの第一コリント10章を思い出すんです。あなた方を耐えられないほどの試練に合わせることはなさいません。つまり神様の御手には霊的なベルトコンベヤがありまして、この試練がこう通ってくるときに、神様の間違いない判断で、あ、 この試練は耐えられる、このクリスチャンには。あ、これをこのクリスチャンにはまだ信仰歴が短いから難しいと得り分けて、私たちの訓練益となるためにその神様の霊的なベルトコンベヤーによって耐えられる試練と耐えられない試練を分けて、耐えられる試練だけを私たちのところに届くようにしてくださるということです。なんと素晴らしいでしょうか。と同時に、試練を与えっぱなしではなく脱出の道も与えてくださる。では脱出の道とは何でしょうか。今日は3つの面で解き明かしをさせてください。脱出の道とは、ただすぐ嫌だから逃げるという逃げ道のことでは全くありません。ああもう嫌だすぐ逃げようという逃げ道ではなく、脱出の道とは、あえて逃げ道と書かれなかった意味があるんですね。脱出の道とは、試練に耐える力が与えられる道だということです。ですから、その試練の中で試練に耐える力を神が与えられる道、これが脱出の道。2番目、全能の主ご自身が共にいてくださる道、これが脱出の道。3番目、主が助けを備えてくださる道です。主がもうダメだと思うときに助けを与えてくださる道です。これが脱出の道です。試練だけが与えられることはない。試練とともに主の恵み、主の励まし、主の慰めがあり、試練とともに最高の素晴らしい主が、父子聖霊なる三位一体の神が共におられるということを今日も覚えて一年をスタートしたいと思うんです。6番目、力強い御言葉をいただきましょう。私たちは恐れやすい私たちですが、神は恐れるな、私はあなたと共にいる、たじろぐな、私があなたの神だから、私はあなたを強め、あなたを助け、私の義の右の手であなたを守る。私の義という言語は勝利救いとも訳せますから、私の勝利救いの、そして右という聖書はの意味は、言語は権威威力という意味がありますから、私の義、勝利、救いの右、権威ある右の手で。ですからイエス様は十字架と復活で救いを完成したときに、天に昇られたときに、神の左の座ではなくて神の右の座に着座された。それはすべての救いを完成して勝利の救いの完成の権威ある座に着座されたということです。その御手で私たちを守ってくださるから大丈夫です。7番目、苦しみ試練をも益としてくださる神様を見上げて、これから今年歩みましょう。神を愛する人々、すなわち神のご計画に従って召された人々のためには、神がすべてのこと、このすべてのことの中には、苦しみや試練や失敗をも働かせて益としてくださる。益としてくださるという意味には深い意味がありまして、まずこれは、益とは霊的な目が覚まされるという益です。眠って堕落していた目が覚まされる。そしてもう一つは、益とは悔い改めさせる益。素晴らしい神様にから離れていたのに神に立ち返ることができる益。高ぶっていたのにへりくだることができる益。神から遠く離れていたのに神に近づくことができる益。そして神様をこれまで以上に深く、神を深く知る益。そして神の清さの性質に似る益。そして 主の品性に愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制という品性に変えられる益、そしてある人を上から目線でいつも裁いていたのに、その人のそばに寄り添って人への思いやりが生まれる益、そして最後はどうしてこんなことがと人間にはマイナスに見えることをも、神は神の最善のご計画の前進としてくださる益を与えてくださるということです。ですから私たちは神を信じている限り、マイナスに見えることを神はプラスに変えてくださるということを信頼して今年も歩もうではありませんか。8番目に、悩みから主に心を向けさせる御言葉。信仰の創始者であり完成者であるイエスから目を離さないでいなさい。私たちがイエス様を信じる信仰を始めてくださったのはイエス様であり、完成させてくださるのはイエス様です。そのイエスから目を離さないでいなさい。イエス様はご自分の前に置かれた喜び、この喜びは私たちの救いという喜びです。イエス様はご自分の前に置かれた罪人である私たちが救われるという喜びのゆえに、恥ずかしめようものともせずに十字架を忍び、神の右の座に、御座の右に着座されました。9、今年も神のご支配の中で私たちの身にいろんなことが起こることは間違いがありません。でもその時、マタイの十章29を開きましょう。暗唱しましょう。スズメの一羽でさえあなた方の父の許しなしには地に落ちることはありません。この御言葉の意味はこういう意味です。父なる神のお許し、またご支配なしには私たちの身に何も起きないということですね。試練や苦しみにも全ての支配者なる神のご計画、意味があるということです。私たち人間がですね、一番つらいのはですね、その意味がわからないプロセスですね。なぜ、どうしてこんなことが。でもそこを忍耐しましょう。そこを乗り越えますと神の意図が見えてきます。神様の意思、ご計画が見えてきます。その時人間は希望が与えられます。神は私たちにじわじわっと、今起こっている試練にはマイナスではなく、私の深い深い計画があるのだよと教えてくださいます。私はこの44年間そのことを通ってきました。どうして神様と思うことが私の身に起きました。でも後になって分かりました。ああ神様、このような計画があって私の身にこのことが起こったんですねと感謝するのです。支援の記者はこう言いました。私にとって苦しみにあったことは幸せでした。それはそれによってあなたの掟、御心を学ぶことができたからです。詩編119編71節、詩編119編71節を後で読んでください。丸1、私たちに神の恵みが流れてくる管を詰まらせている罪があることに気づかせてくださる、悔い改めと神への立ち返りを与えてくださるために、私たちに試練が与えられる。2、全知全能の神の思い、ご計画と知識、理解に限界がある私たちの思い、長いとは違うことも自覚しておきたいと思うんですね。つまり私たちは神様では、クリスチャンになっても神ではないですから、 神のなさることが全部わかるとは聖書に書いてありません。ですから私たちは全部わからなくても神様の最善を信じる信仰が必要です。もう一度申し上げます。本物の信仰とは全部わかって信じる信仰ではなく、すべてのことがわからなくても神は最善を成してくださると信頼するのが本当の信仰です。そのことがイザヤ55章にこう書いてあります。私の思いはあなた方の思いと異なり、あなた方の道は私の道と異なるからだ。主の言葉、天が地よりも高いように、私の道はあなた方の道よりも高く、私の思いはあなた方の思いよりも高い。私たちの最善をなさる尊い思いがあるということです。私はこの説教の準備をしながら、古い日記帳を開いてみました。で、私はこの御言葉を思いながら、本当にそうだなと思いました。私の思いは神様の思いは私たちの思いと異なる、本当にそうだなと思って、思いながら神様と交わりながら、このパソコンでこのメッセージを打ちました。まず罪、イエス様から遠かった私がクリスチャンになっていることが本当に私の思いと違うんですね。私はクリスチャンになりやすい人間ではありませんでした。どっちかというとですね、いや、どっちかというとじゃなくて、本当に傲慢でですね、なんかどっちかというと、まあ、どっちかというと、どっちかというと、あ、なんかちょっと機械が故障しました。どっちかと、どちらかと申しますと、私はなんか日本の変なこう日本の生き方を守らなきゃいかんぞっていうような男だったんですね。なんかニュアンスがわかると思うんですね。ですからクリスチャンというと高尚で、まあ外国から来た宗教だという、もう本当に知識がない感じがあったので、私はこう日本の良さを守らなきゃいけないっていう、なんか変なこだわりがある男でした。ですから私が教会に行くなどとはですね、もう本当に奇跡なんですね。でも神様は私を愛して、まあ何度も申しますが、私が一番落ち込んでいる時に、私の親友が私の後ろに立って、田んぼの後ろに立ってですね、私を、彼は明日僕の家の隣の親戚の家でキリスト教の集会があると教えてくれて、それがきっかけで行くようになったんです。ですから本当に私の思いでは素晴らしいイエス様を信じやすいタイプではなかったんですが、神様は私をクリスチャンにしてくださったんです。本当にそれが一番の感謝です。またもう一つはですね、私は九州の熊本で生涯生活すると思ったんですけれども、なんと神様は私を北海道に導いてくださいました。これも私の計画とは違いました。そしてですね、前も明かしましたが、私はですね、もしかしたら関東の人間になる可能性もあったんですね。関東の人間、それはですね、前も明かしたんですが、私の記憶違いじゃなかったのは、日記帳を見ましたらですね、1978年の日記帳の1月の28日にこう書いてあります。今日も一日生かしてくださった、今日 HBI の院長の島田先生を通して、前院長の品田先生のところの副牧師のことは可能性が薄くなったことが知らされた。しかし主は私のすべてを知っておられる、弱さをも。さあこれから主に全く信頼してお頼りする時ではないかと書いてあるんですね。つまり もう少し解説しますと、私はですね、HBI の3年生になった時に院長先生から呼ばれまして、堀田君、君の行くところはもう決まったからと一方的に言われましてね。あ、どこでしょうか。いや、前院長の品田先生が、堀田君、君を副牧師として関東のある教会で迎えたいので、自分の、前院長の下で副牧師として訓練を経験してもらいたいので、君はもう決まったからと言われておったんです。それはもう年を暮れてではなくて12月頃言われました。で、私はその頃素直でしたので、ああそうですかということで、私は祈っておりました。どこにも固執はしておりませんでしたので、で、私は1月元旦を過ぎて1月28日に島田先生、28ということは27日、1月27日に院長先生に呼ばれたんです。堀田君、ちょっと話があるから。あ、行きます。堀田君、関東の品田先生のところの教会の副牧師になる可能性はなくなったからって言われて、あ、そうですか。で、私はですね、その頃本当にハドソンテラー、OMF の創設者のハドソンテーラーの本をよく読んでいましたので、もうただただ神の御心に従い、神はすべてを支配し神にだけ頼るという信仰を大事にしていましたので、それもあんまりショックではなかったんですね。あ、そうですか。もしこれがなかったら、私はもしかしたら関東の教会の副牧師になって何年か訓練を受けて関東に行って関東で過ごしていたかもしれません。でも神様の計画が違いました。私を大麻教会に集わせ、OMF の宣教師と良い関係の中で育ててくださいました。皆さんどうでしょうか。教会になって考えて振り返ってください。皆さんの人生は皆さんのお考え通り進んだでしょうか。それとも皆さんの思いと違うことを神はなさっているでしょうか。おそらく神は皆さんの思いと違うことをなさっているんじゃないでしょうか。そこには神様の素晴らしい計画、それは私たちが考えている思いよりも高いというのは、私たちの考えよりももっと最善の計画を皆さんに持ってらっしゃるということです。最後になります。主の恵みを数え、主を褒めたたえ、主と人に感謝する一年でありますように祈りましょう。主が良くしてくださったことを何一つ忘れるな。何も思い煩わないで、あらゆる場合にまず願い事でなく感謝を持って捧げる祈りと願いによって、ですから感謝と課題を、まず感謝を捧げ、そして願い事も正直に祈りましょう。コロサイ3章15、感謝の心を持つ人になりなさい。この一年どうぞお互い神様に感謝すると同時に人にも感謝しようではありませんか。家族、知人、友人、教会員を一人一人にですね、本当に感謝の心を持つことを幸いです。最後に、神への感謝はまず神を喜ばせます。2番目、自分の心に喜びが感謝を増します。人々、そして感謝をすることは人々に喜びを与え、そして神様の恵みを感謝して生きるときに、それは最高にイエス様を証しする証しとなります。お祈りをいたします。恵み深い天のお父様、新年を導く御言葉を与えてくださり感謝をいたします。この一年も私たちは主の御言葉で歩ませてください。そして自分の思うことと違うことが起こったとき、主の許しなしに何も落ちないという御言葉に立って、あなたのなさることを信頼して歩ませてください。自分の思いではその意味がまだわからないときこそ、 神は最善をなさると信じきって信頼して歩むことができますよ。あなたは本当に私たちの最善を考えてくださる素晴らしい方であることを賛美し、尊いイエス様の御名によって祈ります。アーメン。